武者の覚え、戦国越中の覇者、佐々成政。このコーナーでは越中を代表する戦国武将の実像に迫った北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え、戦国越中の覇者佐々成政から紹介します。悲劇的な最後から悲運の知将と呼ばれる佐々成政。しかし豊臣秀吉の書状の中に成政を武者の覚え、武士の鏡と称える一文がありました。越中に入国するまでの活躍、富山城主としての評価、激動の時代を生き抜いた成政の生涯を新しい視点を交え紹介しています。巻4、秀吉との攻防。7、力誇示する越中攻め。富山城で会見を画策。秀吉は天正13年1585年8月に越中へ出陣した。この戦いは大抵佐々成政攻めや佐々征伐などと紹介される。だがそのネーミングでは天下統一を目指す秀吉の戦略を一面しか捉えられないため、筆者は好きではない。そもそもなぜ秀吉は自ら越中まで赴いたのか。確かに先に述べたごとく、旧主である織田信雄を従えた様を広く見せつける意図はあったろう。しかし成政を討つだけなら、あえて本人が乗り込む必要はない。事実去る6月の四国攻めでは出向くことなく長宗我部氏をねじ伏せている。そこで考えつくのは、7月11日に関白となった秀吉にとって越中攻めが初めて起こした戦いだった点だ。しかも関白となる直前の7日に100年に一度とも呼ばれる大地震が近畿から東海地方を襲い、秀吉政権が滅びる予兆ではないかと噂されていた。このため自ら出陣して圧倒的な勝利を飾ることで不安を取り除こうとしたのだろう。およそ7万もの兵を動かしたのも権力を示す演出に違いない。今日をたつ8月8日に秀吉は壮麗な出陣パレードを催す。それとて権威を誇るデモンストレーションだ。おのおの見物あるべしとわざわざ京に住む人々に対して観覧を命じている。公家の加重寺晴豊も秀吉の姿を拝むべく沿道へ出てその様子を日記に残した。これによると多くの観衆が眺める中、秀吉は当代随一の連歌師と呼ばれる里村城派とこれ見よがしに連歌を交わしている。秀吉が刈り取るや 秋の半ばの稲首をと読み、上波は釜槍持ちて敵を三日月と返した。旧暦で秋の半ばは8月のことで、稲は成政を指すと見てよい。そこで上波は姿を現してはすぐに隠れる三日月のように、瞬く間に成政の首を釜槍で刈り取りましょうと続けた。秀吉は8月の成政攻めを稲刈りに例え、上波はこれを受けて見事にその戦勝をことほいたのである。なんともご満悦な秀吉の顔が目に浮かぶようだ。上波の句の通り、差したる時をかけず栗から峠で成政を降参させた後、秀吉は富山城へ入る。実は去る6月、越後の上杉景勝に対して成政の首をはねる際に遭い、関東の北条攻めについて話し合おうと伝えていた。これこそ越中まで足を運んだ主な理由だと思う。かかる会見の場を成政が明け渡した富山城に定めたらしい。ただし対等な面会ではなく、景勝が秀吉のもとへ赴いて礼を述べると諸方に報じている。要するに富山城で景勝に臣下の礼を取らせようと画策したのだ。それを察してか、景勝は現在の富山県朝日町越中境まで来たが、会見に臨もうとしない。待つこと数日、豪を煮やした秀吉は大坂まで出頭するよう命じて、2、3日中に引き上げるつもりだと語る。次の日には富山城を壊すよう申し渡し、人へ着いた。これを境に秀吉は景勝に上からの態度で接し始め、裏切り者は皆殺しにするという意味深な手紙も送りつけている。ただならぬ秀吉の怒りを感じた景勝は慌てて詫びの使いを送った。上洛して秀吉への心中を表すのは翌年6月のことである。破却の浮き目を見た富山城は、秀吉が日本海側で最も東へ来た地であり、幻に終わった景勝との会見の舞台だ。秀吉の越中への出陣には関白となった自らの力を世に知らしめる狙いとともに、成政はもとより信雄や景勝との上下関係を固める企みが隠されていた。そしてことはほぼ秀吉のシナリオ通りに進んだのではなかったか。この時間は北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え戦国越中の覇者佐々成政から紹介しました。お相手は天谷光でした。